理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第117回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお知らせ。
はい、
はい、
そんないプロジェクトというですね、何人かでやっているプロジェクトの中でこのそんない理科の時間の配信をしているんですが、
はい、
はい、
姉妹番組で、
兄弟ではなく、
姉妹って言いますよね。
姉妹ですね、
うん、あら、姉妹番組のそんないっとだるという番組があるんですけれども、
はい、
そちらの番組が、iTunes ストアっていうところから消えました。
消えました。
はい、
あら、いつ、
先週ぐらいかな。でですね、
5月の3週目ぐらいってことですね。
もうちょっと前かな、まあ、5月の頭ぐらいに消えまして、
はい、
新しくこうポッドキャストを探そうと思った方に見つからない状態になっております。
あら、
ま
あ、
なんですが今まで、もうポッドキャストアプリとかに登録してくれてる人は継続して聞けているはずです。
へ、うん、はい、不思議な。
まあまあ不思議ではないんですけど、で、あと YouTube にもね、一応音声データを貼った動画を上げているので、そこからも聞けます。
なるほど。
はい。で、こんなお話をするのはですね、この番組ももしかしたら急に消えちゃうとかっていうのがあるかもしれない。
そうです、ね。
iTunes ストアから。
そうなんですか？
もしかしたら。
ね、そんないっとだるは、はい、いろいろ調べたら原因が分かって、
あ、そうなんです
か。そうそう、ある方の手違いみたいなのが分かったんですけど、
うん、
いろいろ聞いてるとなぜか消えちゃう、どうしたらいいのみたいなのがこう質問とかね、
うんうんうん、
ノウハウみたいなページにあったりして、
あ、なんか、ね、ダウンロードが急に消えちゃう、あ、ダウンロードできなくなっちゃうことがそのよそとかではあるんですか、時々、
う
ん、
一番わかりやすいのはその iTunes っていうところから消えちゃう、
っ
ていう現象があるらしくて、
はい、
なのでもし今この番組を iTunes から直接聞いてる方、
はい、
iTunes で、iTunes の iTunes ストアってとこあるんですけど、
はい、
そこから聞いてる方はぜひ登録っていうのをしていただくと、この登録とかね、購読、
うん、はい、はい、
っていうのをしていただくと、はい、その後からはその iTunes ストアを通さずに私たちのサーバーに直接こう新しいエピソードありますかっていうのを確認しに来るので、その後平気なはずです。
あ、私は iPhone を使っているので、
うん、
まあ、いわゆる、ポッドキャストっていうアプリがあるんですね。
あります。
で、それで、例えば、そんな理科の時間を初めて聞くには、
うん、
検索から、そんな理科の時間っていうふうに入れて、出てきた、まあ、番組ですね。
はい、
第何回、第何回っていうのがいくつか出てきますけど、それをクリックして、
ね、
音源を聞くことができるけど、
う
んうん、はい、その方法では、毎回 iTunes のその検索っていうのかな、うん、ポッドキャストを検索しなければいけないので、そこから、それを毎回聞くっていう風に登録をする必要があるんですね。
そうですね。アプリによって用語が違うんですけど、購読とか、登録とか、
はい、
そんなことをやります、
はい、
RSS を追加とかいろいろメニューの名前あるんですけど、
おう、
なので、理科の時間を、ポッドキャストアプリで毎回 iTunes から検索で聞いているような方はぜひ購読とか登録をお願いします。
お願いします。
はい、また
お願いします。
聞けなくなっても iTunes じゃなくて YouTube から、ちょっとねタイミングがずれるかもしれないんですけど、聞けるようにもしているので、心配な方はYouTube のチャンネル登録をしていただくとか、あとは YouTube から毎回毎回探していただくとかっていうのができるかと思います。
はい。
はい。ということで、お知らせだったんですが、
はい。
今日は、ポッドキャストが皆さん、リスナーさんの耳に届くまで、どんな仕組みでこう届いているのかっていうのをですね、ちょっと紐解いてみようかななんて思ってるんですね。
おお。
ちょっとね、理科っぽいっていうよりも、授業で行くと、技術課程の技術みたいなのかもしれないですけど、なんか、こう、 科学技術でいくと科学側よりも技術側に近いお話がしてみようかななんて思っていて、
はい、
ぜひねこうリスナーの方にコメントいただきたいと思うんですよ。
おお、はい。
あ、そうそうそう。で、そんな、話ちょっとだけ戻るんですけど、
はい。
で、iTunes にちゃんとあるかどうか確認したりしたのね、自分の番組が。
はい。
あ、うんうん。
そうすると、iTunes にコメントって書けるんですよね、iTunes ストアのポッドキャストのところに。
あ、書けます書けます。
カオさん知ってます？ポッドキャストにコメント書けるの。
星いくつとかそういうやつ。
は
い
は
い。
星だけもつけられるんですけど、コメントも書けるんですけど。
はい、うん、なんか見たことあります。
はい、私たちの番組もコメントいただいてありがとうございますなんですが、
ありがとうございます。
最後のコメントはですね、もう去年なんですよ、ここ5ヶ月ぐらいコメントいただいてないんで、もしあのコメントしてもいいよっていう方はですね、コメント、素直なコメントとかまあ、ね、書いていただけると嬉しいななんて思います。
ぜひぜひ。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日本編ではポッドキャストがあなたの耳に届くまでを説明したいと思うんですが、原稿だけ見るとすごく長いんで途中から急いじゃうかもしれませんということで本編の方に行ってみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はこんなそんな理科の時間っていう番組やってますけど、
はい、
リスナーの皆さんに私たちの声が届くまで、届くまでどんな仕組みになっているか、またどんなことが起きているかを説明していこうと思っています。
はい、
ポッドキャストの仕組みの解説って感じですか。
うん、なんだけど、まあ、理科の時間なので、
はい、うん、
もう少し根本的なところから話をしてみようと思ってるんですよ。なので
根本、はい、
ポッドキャストの仕組みはほんのちょっとしか触れません、実は。
ありゃ、
あら、
私がね、理科の話を今聞いてくれてるリスナーさんに届ける一番基本的な方法は、
はい、
はい、
例えばどっかに集まって公園のベンチで私がその前に行ってなんかお話をすれば声は届きますよね。
直接、そうですね、吉安さんの口から出た言葉が相手のリスナーさんの耳に届きますね。
それを定期的にやれば定期的に理科の話が聞けると。
はい、うん、まあ、一種の学校の授業みたいな感じですね。
そうだ、お話し会みたいになっちゃうんですけどね。
うん、
なんですけど、それだといろいろ大変なので、
うん、
まずすぐそばにいなくても声が届くようにしたい。
うん、
そばにいなくても、
うん、だってリスナーさんと私離れてるところにいるじゃないですか。
そうですね、
そうですね、遠距離だと大変ですもんね、うんうん、直接会うのは。
そうなので、そうです、うん、だって、ダラスの方からメールが来たりするんですから。
ああ、そうだ、
ダラスから毎週こっちに来て吉安さんの話を聞いて帰るっていうと結構大変ですね。
そうそうそう。で、声をちょっと遠くに届けるっていうので思いつくのが伊藤電話ってやったことないですか。
お、なんかすごく懐かしいですね。
結構素朴な、
ええ、
はい、
糸電話ってこうコップの底にちっちゃい穴開けてそこに糸を通して結んで、うん、反対側にもそれをくっつけてちょっと糸ピーンと張りながら、
うんうんうん、
こっち側のコップに向かって話すとあっち側のコップに耳を近づけると聞けるっていうタイプなんですけど、
まあ、正直ほとんど言葉としては聞き取れなかったですけどね。
そう、大きい声で喋った方が届くんじゃないかっていう感じですけど
うん、まあでもやりました、糸電話。
やりましたね。
はい。
あれ何が起こってるかっていうと、糸を声が伝わってるわけだね。
そうですね。はい。
そうそうそう。じゃあなんで糸に声が伝わるかっていうと、声は、あーっていうのは空気が震えているから、声になってる。
うん。
うん、あ、空気の振動ですね。
そう。なので、コップに向かっておしゃべりをすると、はい、コップの底の、うん、板というかところがブルブルブルブルって動くんだね。
うん、あ、動きます、はい、動きます。
音声の波が伝わってそれに反応します。
それが糸に伝わってその糸があっち側のコップの底をブルブルブルってやるのでちっちゃい音で聞こえるわけですよ。
うーん、
だから糸がたるんでるとブルブルブルが途中でなくなっちゃうんで伝わらないんだよね。
順繰りに振動を伝えていくんですね。
そう、なので遠くに届けるにどうすればいいかっていうと、私が出した声の空気のこう動きっていうのがリスナーさんの耳元で起きれば私の声が伝わるっていうのができるわけ。
うんうんうん、
そうですね、はい、うん、
そうそうそうそう。で、 この話を一つ置いといて棚にね。
あ、とりあえず置いときましょう。どこでしょう。
はい。はい、で、今度は、音の強さを、録音っていうのができる機械もあったりするのね。
まあ、音を保存しとくために、録音しますね。
そう。今、私がね、こう喋っている、空気の振動を、何かが覚えていてくれれば、はい、
うん、
もう一回、再生ができる。
うん。はい、そうですね。
で、さっき糸電話の話をしたんだけど、
はい、
話すとコップの底が震えて、糸を伝わって、あっちのコップを揺らすんだよね。
そうでした。
で、そのコップの底に、糸つけないで、今度は針を立てます。
針を立てる。
はい、針を立てる。うん、
はい。で、大きな声で喋ると、コップに向かって。
うん。うん、
針の先っぽがブルブルブルって震えるはず。
あ、うんうん、糸電話みたいに口元で喋ってなくても、その振動が針に伝わるわけですね。
そうそうそう。で、その針の先を、
うん。
ブルブルブルって震えたので、何かを削っていけば、声のブルブルが、その、削られた形で残るっていうのを考えた人がいるわけですよ。
ああ、なるほど。声の形が残るんですね。
ほう、振動をそのまま波として書き出すわけですね。
これね、どうすればいいか考えるとなかなか難しくて。
うん。
例えば、強制に黒板ってあるじゃないですか。
はい。
うん、あります。
黒板の向かって一番左側に立ちます。
うん。
で、コップを持って、針を黒板にそっと近づけます。
うん。
で、こんにちはって喋りながら、
うん、
コップを黒板にと一緒にこうずらしていく。歩きながら、右にずるずるずるって。
はい。
わ
ー。そうすると、うん、針がブルブル震えたのが、黒板の板をガリガリガリって引っかいて、声がないところは、まっすぐなんですね。声が出るとブルブルブルって揺れた線になるっていう感じがしませんか？
あー、なるほど、なるほど。振動を、
震えてるだけじゃダメなんで、時間とともに、ずらしていかなきゃいけないからね。
うん、そうですね。一緒に歩いていく。まあ、髪がずれることによって、振動、揺れが、時間あたりの揺れが記録できるのか。
そうです。時間が経った時に、
はいはい、
空気がどう揺れたかがギザギザになって見えるようになるんですよ。
うんうんうんうん、
あの地震の記録を取る地震計みたいな形になるんですかね。
なるほど、そうですね。それ最近よくテレビで見ますね。う
ん、でも、結構声ってその振動が速いんで、そのね、ゆっくりゆっくりじゃなくて早くビューってこう髪を動かすというか、今の話でいくと黒板の前を動かなきゃいけないけどね。
うん、大変です。
大変なので、最初どうやったかっていうと、老館っていうのを使います。
老
館？
はい。老館の老は、ろうそくの老。
はい。ろうそくの老が館になってるんですか？館
は管。
ろうそくの、ん？老の管？
じゃあ、缶コーヒーとか、
うん、
ジュースの缶を思い浮かべてください。
はい、浮かべました。
まあ、ラップの芯でもいいんですけど、要は管になったやつね。
はい。
その周りに薄く、うん、ろうそくで使ってるろうを薄く塗ります。
はい、
バームクーヘンの一層みたいにね。
うんうん
うん。
そうすると、周りがろうで、コーティングされたラップの芯というか、うん、空き缶というか、ができます。
はい。
で、その、管を横向きにしてぐるぐる回転できるようにしておきます。
うん、うん、うん、はい。
いいですか？
はい。
で、さっきの、針がついたコップをそのローにくっつけて、
うん、
音をわーって出しながら管をぐるぐるぐるって回します。
はい。
そうするとさっき言った、声の振動が針に伝わってローを削っていくわけだな。
あー、なるほど、なるほど。
でも一周するとさっきのにつながっちゃうんで。
そうですよね。
ちょっとずつちょっとずつその管をずらすかコップをずらすかしていくわけ。そうするとこう螺旋状に、
うん、
ギザギザが刻まれるっていう風にできる。わかる？老館に声が記録できます。
うん。はあ、
はい、
ゴロゴロしながらガリガリと。
そう。で、再生するにはどうするかっていうと、同じものを、さっきの、 ギザギザのところに針を乗っけて、
うん、
ぐるぐる回して、今度は外から喋らないで静かに耳をこう近づけると、針の先がブルブルブルって震えて、コップの底が震えて、空気の振動になって耳に聞こえてくると。
あ、そうか、もうそこはえぐれているから、
そこに針が沿って動けば、
おー、そうすると基本的に針は、同じ動きをするわけですね。人が喋った時に記録した波形と、
波形と言っていいのかな、あの
ギザギザ波の形とギザギザと。なので今度はそれが本当は人の口から、まあ、コップの底、針で、老管だったのが、老管の揺れが針に伝わって、それがコップの底に振動としてつながって、今度はそれが空気を揺らして、
音に聞こえ
る。おー、
なるほど、
うん、
でさっきね、糸電話は場所が超えられるって話をしたんですね。
遠くでも糸が引っ張られてる間、
うん、
引っ張られてる間だったら、まあ、
高性能な糸があれば、そうそうそう。でも、うん、録音は実は時間を超えられたり、
あ、そうか、一回もうそれが記録されてるから、
そう、
ほいって渡せば、渡してもらって、そうすると時間、そうですよね、撮った時から再生する時は同じ時じゃないですもんね。
あとは同じものを何回も再生できる、
うんうんうんうんうん、
っていうのがあって、こんな技術を使うと、はい、今金曜日の深夜、
うん、
話してますけど、
はい、
それが
ページ回りました、
違う時にいつでも好きな時に聞けるっていう風になるわけね。
時間を超えられるんだ、
録音っていうのをしておくのよ、
うん、
だからさっき言った録音は実は時間を超える手段なんですね。
なるほど、
なんかかっこいいですね、
うんうんうん、
あと場所も超えられる、
うん、で老館にして、その老館を誰かに小包で送れば場所が超えられるわけね。
なるほど、
時間も場所も一挙に飛びましたね、うん、今
そうそうそう、
うん、
で、もう一個さっきの話をしていくと、すごく大きな声で喋っても、はい、聞くときにはちっちゃい音しか聞こえないっていうことになってましたよね。
うんうん、
うん、そうですね、
糸電話もそうだし、
はい、
さっきの、老館の蓄音機なんですけど、音を貯めとくものね、
はい、
もう、ちっちゃいままなんですけど、あ、っていうか大きい声で喋ってもちっちゃくなっちゃうんですけど、
うん、
もっと遠くに伝えたり大きくするっていう方法をもう一個考えましょう。
伝わってきた小さな波を大きく拡大するわけですね、
うん、これ小学校の時とか、
うん、
先生がハンドマイク、なんかこうラッパというか、
あ、
はい、ありました、ありました、
拡声器って言われてるやつですけど、
うんうんうんうん、
なんか電池が入ってて、こう握りのところをギュッてやると、こう喋ると大きい声でこう全校生徒に届くみたいな、
はい、ありました、うん、懐かしい、
ありましたよね、今も多分使ってんじゃないかと思うんだけど、
うん、うん、
あれは電気の力で、
はい、
マイクっていう、こう空気の振動を電気の信号に変えるっていうものがあるんですね。
はい、
でマイクロフォンっていうんですけど、当たり前だと皆さん思ってるかもしれないけど、今まで話してきた中には実はマイクの話一つも出てこなかったでしょ。
あ、本当だ、
うん、あ、全部コップでした、
コップでしたよね。それを電気の信号に変えるっていうのをマイクロフォンっていうのがします。
音を電気に変える、
そうです、空気がブルブルって震えてるのを電気の信号が強い弱い強い弱いっていうのに変えてくれるのがマイクロフォン。
はい、
中には磁石と電線が入ってて、
うんうん、
皆さんがやりましたね、磁石を電線の近くで動かすと電気が起きるとかやったでしょ、
うん、
やりましたやりました、うん、中学生の時、
うん、右手と左手がつるようなやつやったでしょ、
うん、右手と左手がつる、
そう、こっちに磁石を動かすとこっちに電流が流れるとかやったでしょ、でいうのをやると空気の振動が電気の信号に変わります。
はい、
でそれを小さい小さい電気の信号を大きい大きい電気の信号にするっていうアンプっていう、うん、呼ばれている箱というか機械があって、
はい、
その中にいろんなねこう電気部品が入ってるんですけど、正確に言うとアンプリファイヤーっていうんですけど、大きくするものね、今度は、うん、パワーがある電気信号を空気の振動に変えなきゃいけない、
うん、
みんなが聞くには、
うんうん、
もうご存知ですね皆さん、 電気の信号が空気にの振動に変わるっていうのは、なんていう名前のものになってるか。
スピークする人。
そうそうそう、スピーカーですよ、うん。
はい。
スピーカーに大きい電気信号を入れてあげると、スピーカーにくっついてる。まだ紙が多いのかな。
紙？
うん、あの、円錐になっているものが揺れるんですけど、うん、高音紙で紙で作ってるのがまだ多いんじゃないかな。
へぇ、
あれ、音出てるとき実際に震えてますもんね。
震えてる震えてる。
あ、まあ、紙を見ることはあんまないですけど、少なくともスピーカーの表面の布を触ると、なんか、ブルブルブルブルしてますよね。
うんうん。
そう。で、さっきも、言った、電流と磁石で力が働くっていうのを使って、音が鳴るんですね。
マイクの逆をやってるんですね、スピーカーっていうの
は。まあまあ、ある意味逆をやってるんですけど、うん、そんで、うん、さっき言ったマイクとアンプとスピーカーをつなげると、はいはい、こっちの方で、普通の声で喋ったら、あっちの方で大きくなるとか、っていうのが出てます。うん、これで、さっき言った、音を遠くに伝えるっていう時に、電線を伸ばせば遠くに伝えるってことができました。
うん、うん。
はい。
糸電話に比べると、もっともっと遠くまで届きます。
うんうん、そうですね。
はい、で、昔々、国際電話っていう、例えば日本からアメリカに電話をかけるときには、
はい、
もしもしってこっちで喋ると、
それが返事が来るわけですね。
返事が来るまで長いんですよ。なんでかってアメリカまで行かなきゃいけないでしょ。
そうですね。
その時に、さっき言った、マイクから電気信号になって途中で大きくして、また伝えていくと小さくなっちゃうのをまた大きくしてっていうのを、海底ケーブルの中で、そのアンプっていうのが途中途中にあって、っていうのを伝わって、アメリカまで行って、アメリカから今度は、ハローっていうのが戻ってくるというのをやってたし。
すごいですね、それ。
そうそうそう。そんなので、昔に比べると随分音良くなったんですけどね。
でもやっぱりどうしても音悪くなっちゃいそうですよね。
うん。そうそう。で、今度は電気信号になりました。
はい。
はい。
で、電気信号を取っておく。さっき録音するって言ったじゃないですか。
うん。なんかガリガリ削って溝を作りました。
うんうん、そう。なんだけど、今度それを録音するときには、いろんな録音の仕方があるんだけど、
はい。
プラスチックの板に溝を電気の力で掘って、
うん、
っていうのをやったのが、レコードと呼ばれてるやつで。
あ、レコード、そっか、プラスチックの板に、
溝が掘って
ある、ね。バームクーヘンのような溝が掘ってあります。
そう。で、他にも、テープレコーダーって言って、私が、うんうん、若い頃は、コンパクトカセットっていうね、どのくらいの大きさだろうね。聞いてる方の中には当たり前だろ、そんなのって思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、今の子供たちは知らないコンパクトカセットテープっていうのがあって、
うん、
何ぐらいの大きさって言えばいいんだろうね。任天堂 DS の、3分の2ぐらいの大きさで、厚みが半分ぐらいのやつね。その中に細いテープがぐるぐるぐるって巻いてあって、そこに磁石の力で、音を記録するっていうのができました。
うん、コンパクトカセット、よく言うカセットテープ、あれ、正式名称はコンパクトカセットって言うんですか？
そうです、コンパクトカセットテープですね。声の空気の震えがマイクで電気信号になりました。
はい、
それを磁石というか、ちっちゃい磁石に作れるように磁気テープっていう上に、こう磁石の力で記録をして、それを後で読むと、またそれが再生できるっていうのが、はい、あって、
うん、
それをすると、電気信号が取っておける。さっき言った時間を超えるっていう話とか、うん、録音した時と再生する時のがいつでもいいし、なおかつ複数回何度でも聞ける。
うん、
っていう風になりました。っていう時代が私が若い頃まで、
うん。今はもう全然違うんですよね。
そう。で、そうすると、まだその頃、ポッドキャストもないですし、
うん、
音を聞くにはレコードを買ってくるか、
うんうんうん、
カセットテープに録音して、それを送るとか、しかなかったわけ。うんう
ん、はい。
あとは生で、遠くの人と電話で喋る。遠距離で電話をするみたい。
はい。
なんだけど、定期的に、音、うん、ポッドキャストで言うと番組ね。
はい。
を聞くみたいな仕組みはなかったんですよ。
定期的に聞く仕組み。
で、定期的にたくさんの人が同じものを聞くっていうのには、はい、ラジオっていうのがあって。
はい、ああ、はい、はい、はい、はい。ラジオは昔からありますね。
これ結構古いんですけど、
うん。
ラジオは音を電気信号に変えます。
はい。
そこまではいいんですけど、はい、その後、うん、アンプでスピーカーに出すってやると拡声器ね、音を聞くするもの。
はい。
なんだけど、それを今度はみんなのお家に届くように、電波っていうのに乗っけて、東京タワーみたいな大きなアンテナから強い電波を、バーンって出すと、みんなの家でラジオっていう機械を使うと、はい、その届いた電波が音にできるっていう風な仕組みになっていて、
うん、
なのでラジオ放送っていうのは、声とか音を電気に変えるところは同じで、その後、記録をするわけじゃなくて、スピーカーに出すわけじゃなくて、電波に乗っけてみんなの家に届くように大きい強い電波をアンテナから出すっていうのはラジオ、
うんうん、
で、皆さんが、ラジオ受信機っていう、本当はラジオ受信機なんだけどねっていうのを買って、それを電源を入れたりすると、ラジオの番組が聞けるっていう風になっていて、これは一つのものがみんなで聞けるっていう仕組みを提供してる。
はい。そうですね。
そうそうそうそう。
リアルタイムに聞けるわけ
です。そうです。ラジオは放送してる時に放送してる内容が聞けていて、うん、
はい。
時間差ではないわけね。
うん。
そう。時間差で聞くにはさっき言った録音っていうのをして、時間を置いて再生っていうのをしないといけない。
うん。
ということで、いろんなものがたくさん入って、直接じゃなくて、遠くで聞ける。録音してるタイミングと聞いてるタイミングが違う。うん。同じものを何回も聞く。あと、みんなで聞けるっていうような仕組みがいろいろあったんですけど、
うん。
ポッドキャストとか、
はい。
今時の録音っていうのは、さっき言ったと、はい、もう一個、技術が違っていて、
うん。
デジタルになってるんですよ。
デジタル。
デジタル。
はい、デジタルっていうのを説明すると1回分ぐらいできるんで、番組がね。
お
ー。なのでちょっとだけパカパカっと説明をすると、
はい、
ラジオとかそのさっきのテープレコーダーみたいなものは、声の大きさをその磁石の強さとか、あとは電波の強さとかにして記録をしてました、または配信をしてました。
はい、
はい、
それを1回すごく細かい時間で数字にしちゃおうっていうのをやるのがデジタルなんですよ。
数字。
そうそうそう。皆さんさっき、黒板にって話一番最初にしたと思うんですけど、
はい。
黒板に、声が出てなかったら、音が無音だったら、横にピューってまっすぐの線が引かれて、
はい。
わーって言うとギザギザギザギザってなるっていう風なイメージを皆さんに持ってもらったんですけど、
はいはいはい。
それに方眼紙を当てます。
方眼紙を当てる。
方眼紙わかりますよね。
はい。
マス目が紙。
はいはいはい。マス目の紙ですね。
そうすると、1ミリ過ぎたところでは、そのギザギザが3ミリ上に行ってましたと。
はい、うん。ああ。
で、もう1ミリ過ぎると、4ミリのところにあって、うん、もう1ミリ過ぎると、今度はぐーっと下がって、うん、マイナス1ミリのところに行ってるっていうのが、うん、点が数字にできるじゃないですか。
そうですね。はいはい。ここで、うん、あ、そっか、それで、数字に置き換えることができたわけですね。
そうそうそう、そういうことをやると数字に置き換えられるんですけど、
うんうん、
今度その数字をメモっておいて、
うん、
どっかでその数字の順番に、空気の強さというか音の振動を出してあげれば、うん、同じものが再現できますよねっていうのがデジタル化なんですよ。
あ、
ほうほうほう。
そっか、それをいわゆる波の形として保存するんじゃなくて、数字に置き換えて保存したものですね。
そうです、そうです。
おお、はい。
そうなんですよ。
うん。
で、今、私と香織さんと、
うん、
和田さんがおしゃべりしているのは、
おしゃべりしてます。
パソコンの中にこう数字がたくさん並んだものとして、録音されてるのね。
見えないけど。
見えないです。で、私はそれを編集っていう作業をして、うん、ちょっと音の強さを考えたり、
うん、
あとは BGM をこう一緒に重ねたりとかっていうのをやって、
はい、
もう一回数字のがたくさん並んでるものに作り変えるっていうのをやります。で、
うん、
この数字が並んでるものがデジタルデータって言って、
はい、
数字がやり取りできさえすればいいので、 これを、どっかに送ってあげれば送った先で、音が出せるっていう風な形になってる。
揺れの幅を数字に直してそれをデータとしてどこかに送れば、そのまあ受け取った側が数字からまた振れ幅に直してそれを音声にして届く聞くことができるんですね。
そう、スピーカーに送れば。
うん。
だんだんね時間がなくなってきたんで、だんだん端折るのが多くなりますけど。
はい。ちょっと頑張っていきます。はい、
皆さんウェブサイトわかります？みんながインターネットとか言っているものに近いんですけど。
はい。
いわゆるホームページですよね。
そうです。
はい。
あれってどこどこのアドレスっていうのを入れると、
はい、
ホームページとかページの情報がビャッと送られてくるんですけど、
はい、
あれは何々っていうのをくださいっていうふうに送ると、じゃあそのデータは何とかですよって送り返してくれるっていう仕組みなのね。
はい、
はい、
っていうのを早くやってるからプチッと押すとページがピャッて表示されるんですけど、
うん、
だからウェブブラウザーっていうところのアドレスに、村内プロジェクトの村内理科の時間の第117回の、はい、音のファイルを送ってください、音のデータを送ってくださいって書くと、
うん、
じゃあ音のデータこれですよって送ってくれるっていう仕組みができるわけ。
ああはい、まあそうか、別に普通ホームページとして見るのは文字のデータを送ってくださいっていうからその文字のデータが表示されるんだけど、
うん、
それは別に文字のデータじゃなくても音のデータでもいいわけですね。
そうです、
うん、で音のデータを送ってくれって言えば、まあ音のデータ、まあ、結局今回のポッドキャストの内容のデータが送られてくるわけですね。
そうです、
はい、
で実際にそういう風になっていて、
はい、
コンピューター、あなた方というか、
はい、
リスナーの方々が持っているコンピューターやスマートフォンや、はい、そういったものから、村内プロジェクトのデータを送ってくれるサーバーって言うんですけど、そこに、村内理科の時間の第117回の音声データをくださいなっていうのをリクエストすると、うん、はいはい、こちらですよっていうのがビャーって送られてきて、
うん、
それをスピーカーに出せる形に変えて出すとヘッドホンとかスピーカーから声が聞こえてくるっていう仕組みになってます。
うん、
で、まさに、ウェブサイト、ウェブページとかを見るのと同じ仕組みを使ってるんですよ。
そうか。
それがさっきのラジオと違う話で、ラジオは、電波が出てるのに、ラジオの受信機を周波数っていうのを合わせると、今、うん、発信しているものを、そのまま流すんですけど、
うん、
ウェブサイトみたいな、何々が欲しいですよっていう、聞きたい人、見たい人がリクエストすると、それが送られてくる仕組みを使っているんで、いつでも好きなものをリクエストして手に入れて、
うん、
音声ファイルだったら再生ができるっていう風になってる。ここまではいい？
はい。
はい。
まあ、あ、そっか。
そう。なので、私は、音のファイルを作って、サーバーに乗っけて名前をつけると、はい、皆さんがその名前を知っていれば、リクエストができる。
はい。
のです。
できます。
で、そのためにはいろんな方法があって、
はい、
どっかの掲示板に、その、
うん、
リクエストするときの、どこどこの、なんていうファイルっていうのを出しておけば、それを皆さん、こう、カチャカチャカチャって打てば、新しいの聞けるんだけど、
はい。
はい。
で、面倒くさい
ですね。
ので、どうするかっていうと、
うん、
一個だけ、そんな理科の時間っていうのは、
はい、
この番組じゃないや、1回目、2回目、3回目、117回目はこれですよっていう、さっき言った、うん、ここに、リクエストすればいいですよっていうリストを作ります。
リスト？
そうそうそう。うん、第1回は、どこどこの、さっきの言った、音声ファイルの置き場を、第1回目はここ、第2回目はここ、うんうんうん、第3回目はここ、第117回目はここで、なんていうタイトルですよっていう、リストを1個作ります。
それは全部が揃ってないとリスト作れないんですか？
あ、とりあえずある分だけ作って。
うん、じゃあまあ、1回目から10回目の分があるので、とりあえず1から10のリストを作りましょうという形で、
そうですね。
リストを作りました。はい。
それのタイトルだけ皆さんに覚えてもらいましょうってことをやればいいわけ。そうすると、
うんうん、
ポッドキャストアプリくんは、
うん、
そんな理科の時間のリストがある場所を知ってる。それは登録するのね、一回だけ。
うん、
そこに、 1回目から117回目までのことが書いてあって、
うん、
で、私のご主人様は116回はもう聞いたっていう風になってるから、
うん、
まだ聞いてないのはこれとこれとこれだっていうのが分かるから117回が、うん、なんていうタイトルですよって出して、うん、すぐ聞くって言って、うん、すぐ聞くって言ったらそのファイルをサーバーから持ってくるっていうのを自動的にやるっていう風になるとやっとポッドキャストになる。
おお。
ははは。置いてあるデータそのものは変わらないんだけど、それを直接探すんじゃなくって、一覧表になっているリストを見ることによって、だから、リストを見て全体を見て、
そう、リストを見て、前回との差分を見れば、
うん、
この前もらったリストと今回のリストを比べると、
うん、
ここが増えてるぞっていうのがあれば、これが新しく配信された番組だなってわかる。
わかる。
それをダウンロードしておけば、
うん、
ネットにつながらないところでも聞ける。
そうすると、少なくともただ、直接ホームページから音声データを指定して聞くよりも、ちょっとリストっていう、ものを挟むから、仕組みを知ってる人はそういうのできるけど、まあそういう、なんていうのかな、いろいろめんどくさいことを勝手にやってくれるソフトがあると便利かなっていうふうになっていくわけですね。
そうそうそう。で、
うん、
皆さんに、そんない .com のご案内をしてるじゃないですか。
はい。
番組の最後。
そんないプロジェクトの、ホームページですね。公式ホームページ。そうそうそう。はい。
で、そこに行っていただくと、
うん、
人間の目で、名前が書いてあるのをポチポチポチって順番にリンクを選んでいくと、うん、そんな理科の時間の一覧が出て、
うん、
そんな理科の時間の最新エピソードが出て、
うん、
その中の、音声ファイルを再生するっていうボタンをブチュって押すと、
うん、
音のデータがやってきてコンピューターから音が出るんですけど、
はい、
それは手で探してるんだけど、
うん、
ポッドキャストアプリって呼ばれてるやつはさっき言った、
うんうん、
番組一覧を定期的にチェックして新しいものがあったら取ってきて、
うん、
新しいものがないかって、使ってる人が見ると、ここが新しいですよってマークをつけて、
うん、
こう表示してくれて、
うん、
なので、リスナーさん、聞く人は、
うん、
新しいのがあったら、新しいのを聞くっていうボタンを押すだけで、最新のエピソードが聞けるっていう風になってる。
代わりにやってくれたんですね。
なるほど。だから、オープニングの話題に戻りますけど、
うん、
今回、そんな糸だるが探せなくなっちゃったっていうのは、結局、もう一回リストを持っている人は、どこにリストがあるかも知っているから、勝手に行って調べてやってくれるんだけど、そのリストが、そうか、iTunes Store というリストを登録する場所があるんですね。
そう、iTunes Store は、そんな理科の時間は、このリストで、うん、営業してますよっていうのを、たくさん集めてお店に並べるってなってくれてるわけ。うん、
リストの、一覧を作ってくれてるんですね。いろんな番組の
リスト置き場だったんですか。
そうなんです。リストが一覧になってる、
うんうん、
ので、はい、そこに、ないと新しくそんないとだるを聞きたいっていう人が、
はい、
そのリストにたどり着くための手がないんで、
うん、
難しいんですけど、
うん、
さっき言った実際の、リストをこう配信しているサーバー君は私たちが契約しているサーバーがあるんで、そこに行っていただければそこからも取ってこられて、はい、それはそんない .com なのね、
うん、
で、
うん、
iTunes さんは、他のサーバーに載っている例えば、うん、TBS っていうラジオ番組のでやっている深夜番組の、なんとかっていうやつはここ、そんないプロジェクトのなんとかっていう番組はここみたいなやつを一覧にしてくれたり、人気があるやつをまとめてくれたり、
うん、
あとはコメントが書けるようにして、みんなが探しやすくしたりっていうのを提供してくれるのが、iTunes Store で、で、うん、そこの、品揃えからなくなっちゃったっていうのがトラブルなんですよ。
なるほど。
ということでですね。
はい。
ポッドキャストの話まで行ったんですけど、
はい。
今日のポイントはやっぱり、便利になるっていうのにはいろんな技術が組み合わさって、はい、さっき言った、うん、 時間を超えて、または場所を超えて声を届けたい、または情報を届けたいっていう時に、うん、レコードがあったり、カセットテープがあったり、
はい、
デジタル化することで配信ができたりっていうのが、組み合わさって、皆さんの便利が作られてるっていうのが、分かっていただければいいかなと思っていて、一個一個ね、
うん、
は、そんなに難しくないんだけど、それがいっぺんにドーンってくると、なぜかポッドキャストが更新されて、最新エピソードに星マークがついて、再生ボタンを押すと、声が出てくるっていう仕組みになってるんですけど。今言ったようなことがいろいろ組み合わさったり、昔の人がこれだったらこうすればいいっていうのを改善しながら作ってきたっていうのが、なんとなく感じていただけたらいいかななんて思っています。
はい。なんかね、ポッドキャスト、iPhone 使ってる人は比較的ね、もともと、ポッドキャストアプリっていうのが入っていて、なんだろう、直感的にもう使い始めることができる。うんうん、一方で、Android 使ってる人っていうのは、そういう意味で、ちょっと、いろいろアプリ出ているんだけど、独自の検索方法だったり登録方法なので、ちょっと敷居が高いかなって印象があるので、それは、なんだろう、まあ、やってることは同じなんですね、そのリストを。
そうです。どこまで、人に分かりやすいような表示で提示してるかっていうところだけが違って、普通、中華料理屋さんに行ったら、ラーメン一つとチャーハン一つって頼むじゃないですか。
はい。
それもメニューが出てきて、これとこれって言えばいいんだけど、
は
い、さっきの言うと、アンドロイドの人は、お店にある、メニュー一覧みたいのがなくて、
おや。
噂に聞くとですね、ここに来ると、これが食べられるって聞いたんですけど。で、いつものチャーハンじゃなくて、卵と、なんとかと、なんとかと、なんとかが入ったチャーハンっていうのを頼むといいらしい。っていうところまで自分で調べて、お店に行って注文する。みたいな感じなのが、iTunes ストアと iTunes アプリで、トントンって叩くと、今おすすめなのはこれですよ。どれから食べますかっていうのがあって、選ぶと、これちょうだいって言うと、ダラララッと出てくるっていう風になってる感じ。
なんか、もともとでもそういうふうにネット、まあ、ネットラジオって言い方をしますよね、ポッドキャストって簡単に
分
かりやすく。ね、だから、ポッドキャストっていう、まあ、仕組みが出来上がる前にも、あったことはあったんですか、そういう音声データを配信するっていうのは。
音声データ自体はもともとあって、はい、あとニュースとか、あとブログの記事を配信する仕組みもあって、
それは文字ってことですよね。
そうです。ブログの記事っていうのも、はい、あるブログの更新が書いてある、はい、記事ごとに、一つずつ目次がついてるっていう、なんていうかな、目次だけを配信するっていう仕組みがあって、それのブログの記事と音声データをガチャってつなげたのが、ポッドキャストの仕組みなんですね。ということで、RSS っていうのを登録していただくと、ポッドキャストが聞けるようになりますっていう裏側には、今喋ったようなことが、いろいろ組み合わさって実現されてるっていう感じです。
知らずに便利に使ってました。
そうですね。なんか、なんか、便利ですね、世の中。
便利。で、一個一個また細かい話があって、じゃあ、ウェブサイトにリクエストを出すときって、どうやってやんのっていうところには、インターネットの仕組みがあったり、リクエストするときの手順があったりして、っていうのを、もう細かく言うとあるんですけど、そこはもう隠されているので、お勉強したい人はしてもいいんですけど、わからなくても大丈夫。
はい。とりあえず便利に使っていきましょう。
はい。ということで、引き続き聞いてねっていう話と、私たちの番組が、iTunes から消えちゃった時には、私たちのサイトに来ていただければ一覧があったり、とかっていうのが、なんとなく分かっていただけたんじゃないかななんて思います。
はい。
はい。ということで、ポッドキャストの、仕組みが分かったところで、そこにアクセスする方法など、いろいろ、かおりさんの方から紹介していただこうと思います。
はい。そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。 ツイッターアカウントそんない P では、理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。ということで、そんない .com には、さっき言った、リストがたくさん、5種類、6種類置いてあって、
どーん、
はい、みたいなことがあったりします。
はい。
ということで、うん、そんない理科の時間 B、この辺にしたいと思います。
はい。
はい、
お届けいたしましたのは、吉安と、
和田と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。